オームシリーサイラン、皆様いかがお過ごしでしょうか。
5月の爽やかな風にサイの愛を感じるこの頃ですね。
今月は先月に引き続きまして3月に行われました全国大会の模様をお送りしたいと思います。
パルダル博士の一体性についての基調講演や北海道地区のサイ・ギルダールの対話劇など、今回も日々のサーダナに少しでもお役に立てればと思います。
はい、それではまずは SSOJ 事務局からのインフォメーションです。今回はプッタパルティでの予定などもお伝えします。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さんお承知の通り、今年は津波のご降誕80周年の良き時であり、インドでは5月から11月のご降誕祭までに様々な行事が行われます。次にご案内しますので、どうぞ皆様ふるってご参加ください。5月23、24日はブッダプルニマ祭が行われます。後ほど5月の活動の中で概要はご案内いたします。7月21日は偉大なグルサティア・サイババ様に感謝を捧げますグルプルニマ祭が行われます。7月22、23日にはサイの宗教間会議愛の宗教が開催されます。ヒンドゥー教、回教、キリスト教、仏教、ユダヤ教の五大宗教の著名な講師によります会議です。9月3日4日には医師、看護師などの広範囲にわたるヘルスケアの専門家が集まり、サイの国際医療会議が行われます。11月20日、21、24は5年に一度の第8回世界大会が開催され、スワミがお示しくださる人生の霊的本質につきまして討議・検討され、私たちにその方向性が示唆されることでしょう。そしてもちろん11月23日はスワミご降誕80周年の記念すべき行事が開催されます。以上が今年の行事予定です。それでは引き続きまして、いつものように5月の活動と6月の活動予定をご案内します。5月6日はシチュラマ祭が行われました。バルビカスの子供たちの劇お母さんのスピーチを通して神である母の愛を確認し、スワミに感謝を捧げる一日となりました。5月23、24日はインドホワイトフィールドでブッダプルニマ祭が開催されます。スリランカがホスト国となり、仏教徒の経営者を中心にスワミのスピーチをはじめ著名な方の講演、宗教的な儀式、文化的な行事が予定されています。最後に6月の活動予定をご案内します。6月19日には無料化グループの2周年記念祭が行われます。以上、5月の活動と6月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますようにお祈りを捧げます。 J サイラン
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
今年はスワミのご生誕80年を迎える記念すべき年でもあり、意義深い行事会議が目白押しですね。
そうそう、できれば全ての行事に参加したいです。
そうですね、思い切ってプッタパルティに引っ越したいぐらいです。
でも本当に重要なことは、それぞれの行事や会議の霊的な意義を理解して日々の生活の中で実践していくことじゃないですか。
確かに、スワミも今ある状況に満足し、 幸せでいられるようになりなさい。外に何かを得ようとするのではなく、内面を豊かにしなさい、とおっしゃってますからね。
はい。
それでは先月に引き続き全国大会の模様をお伝えしましょう。今回はゲストスピーカーのパルダル博士の基調講演をお送りします。
医学博士、哲学博士であられるパルダル博士は、長年にわたりオーストラリア国内で子育てに関する貴重な教育プログラムやワークショップ、セミナーを行ってこられました。博士が編集されました真の子育てという本が ISSE 出版から発売されています。
また現在はサティアサイオーガニゼーションの世界第3、第4、第5地域のコーディネーターもされておられます。
今回博士は2度目の来日で、前回の2000年に来られた時は子育てセミナーを開催していただいていますね。
はい。その来日をきっかけに日本でも SSOJ 主催の子育てセミナーが各地で行われるようになりました。
前回に続いてご夫婦揃っての来日で、まさに夫婦一体、子育ての伝道師といったところでしょうか。
はい。ではその子育ての伝道師パルダル博士が今回はどんなインスピレーションを我々に与えてくれるのでしょうか。早速講演の方をお聞きいただきます。まず今回の大会テーマの一つ、一体性についてのお話です。一般に言われる一体性と霊的一体性、その違いについて語っていただいています。
Now unity is of many types.
一体性っていう言葉がありますけれども、
We can have physical unity, we can have mental unity, we can have intellectual unity, we can have spiritual unity.
私たちはその肉体的な一体性とか、あるいは心の上での一体性とか、あるいは霊的な一体性、いろんな次元での一体性を体験することができます。
A lot of secular organizations have unity.
でも世の中のさまざまな組織には一体性が存在します。
The unity of aims, for example, in a school.
それはまあ目標による、目標が一つであることによるあの一体性ですね。例えば学校があります。
All the teachers are united in the welfare of the children.
先生方はすべて子どもたちの幸せのためにあの一つになっております。
But they are not united necessarily with each other.
しかし、お互いがですね、本当にあの一体性があるかというと必ずしもそうではありません。
For many years, I've worked in a hospital.
私は長年病院で働いてきましたけれども、
All the doctors are united in giving treatment to the patients.
患者に対して治療を与えるということに関してはみんな一つになっております。
But they are not united together in love and harmony and understanding.
しかしお互いの間ではその愛と調和と理解という意味では一体にはなっておりません。
When we talk of unity in the Sai organization, we talk of spiritual unity.
で私たちがサイオーガニゼーションにおける一体性について話をするとき、それは霊的な一体性について話をするものである。
The spiritual unity is based on atmic relationship.
霊的な一体性というものはアートマにおける関係を基盤としております。
It is a pure relationship.
それは本当純粋の、あの関係であります。
It is a relationship in which we look at each other with warmth and affection and understanding.
でそれはお互い、私たちがお互いをその非常に温かい気持ちで理解を持ってあのお互いを見るというそういう関係です。
We feel each other's pain. We feel each other's love.
私たちはお互いの痛みを感じ、お互いの愛を感じます。
And it is this unity, the model of which is the Sai organization, which has to permeate the planet.
でこのサイオーガニゼーションの中に存在するこういう霊的な一体性こそがですね、この惑星を包まなければなりません。
It is this unity which is lacking in the world at present.
現在世の中に欠けているのはこの種の一体性に他なりません。
なるほど。私たちが目指す一体性は同じ目的や課題を通じての一体性ではなくて、アートまでのつながり、愛による一体性なんですね。
確かにいろいろな奉仕活動やバジャンなどスワミのもとに集まるサットサングとのつながりで感じる一体感はまさに愛そのものですからね。
そうですね。 でも残念なことに今その霊的一体性がないために私たち人類に危機的な状況があるように思えます。
うん、そのあたりのことも博士は詳しく語ってくれています。
はい、途中博士がスワミを知るきっかけとなるエピソードもお話ししてくれています。引き続きお聞きください。
And I want to discuss that how it has given rise to very very severe planetary problems。
私はこれからお話しすることは今のその地球が非常に大変な状況になっておりますけれども、それがどのように起きたかということに関して簡単にお話ししようと思います。
When I first heard about Sai Baba, it was in an aeroplane from a stranger。
私が初めてサイババの話を聞いたのはですね、オーストラリアから飛行機に乗っているオーストラリアからの飛行機の中でのことであります。
He told me that Sai Baba was a great guru.
その方はですね、サイババとは偉大な教師であるというふうに私に言いました。
That did not impress me.
でもそれを聞いても別に心は動きませんでした。
He told me he was an avatar.
で彼はですね、サイババは神の化身だと言ったんです。
I thought the man was mad.
私はその人は頭がおかしいと思いました。
So I asked him, my question was, why should an avatar come on planet at this time of the world?
で私は その人に尋ねたんですね。じゃあなぜその神の化身というものが地球にこうやって、来る必要があるのかというふうに私は聞いたんです。
And I think I have my answer why he has come.
で私はですね、その質問疑問に対してなぜスワミがこの地球に来られたかということに対する答えを今自分で持っているというふうに感じます。
Because at present the humanity is facing a unique and very very big crisis.
なぜかというと、今現代この人類というものは非常に大きな、もう決定的な危機に直面して、非常に独特のですね、さまざまな問題に直面しているわけであります。
As a species of human beings,
人類というその一つのそういう種類の生き物のことを全体としてそういう混乱に。
We came on this planet approximately 100,000 years ago.
この人類というものが例えば10万年ぐらい前にこの地上にやってきました。
In the last 10,000 years, we have steadily alienated ourselves from nature.
で、この過去1万年間にわたって人類は徐々に私たち自身を自然から切り離してまいりました。
This alienation started 10,000 years ago when we first discovered when hunter-gatherers became agriculturists.
で、このような自然から我々自身を阻害するという現象が起こってきたのは1万年前に、それまで狩猟をしていた人々がこの農業というものを発見したその時からのことであります。
Instead of living harmony with nature, we started to exploit nature.
でそれまでは自然と調和して生きてきたのでありますけれども、それから、自然を搾取して生きるようになったわけであります。
Following agriculture, cities came into existence in India, in Egypt, and in China.
でそういう農業を基盤としてインドとかエジプトとか中国で大きな都市ができてまいりました。
And the concept of wealth came.
それから富という概念が生まれました。
Then 300 years ago, the Industrial Revolution started.
それから約300年前に産業革命が始まりました。
The Industrial Revolution has created deep divisions in the spirit of man.
で、この産業革命というものは人々の魂の間に非常に深い分裂をもたらしたわけであります。
Our educational system has become modified as a result of that.
で、その産業革命の結果として私たちの教育システムが今の形のように作り変えられたわけであります。
It teaches us inequality and exploitation.
で私たちにその今の教育はですね、搾取どのようにして搾取するかということを教えてくれます。
And in the last 50 to 60 years we are facing a very big challenge.
で今から50年60年ぐらい前から今に至るまで我々は非常に深刻な問題を抱えるようになっております。
The change of consciousnessWhen we became agriculturists from hunter-gatherers to agriculturists was unconscious process.
私たちがそういう狩猟民族から農耕民族へと変わった時のその変化というものは無意識のうちに起きた変化であります。
When we changed from agriculturists to industrialists, It was an unconscious process.
それから私たちがそういう農耕民族から産業を行う人類に変わったその変化も同じように無意識のうちの変化であります。
But today we are facing a global challenge. The survival of the planet depends upon a conscious process.
しかしですね、今日私たち全人類は人類の滅亡がかかるほどの大きな問題に直面しておりまして、その問題を解決していくためには意識的な取り組みが必要です。
In this process, we have to join together as a humanity.
でこのプロセスにおいて私たちは人類として一つになって協力してこの問題を解決しなければなりません。
We are at a point of choice.
私たちはそれを選択できる、選択しなければならない地点に来ているわけです。
Just show the first slide. We are at a point of choice. Either we crash and become extinct.As a species.
人類としてですね、一つのこの壁に衝突して、滅亡してしまうか、
Or we bounce back, and by bouncing back, we have to undertake as a humanity a spiritual initiation.
で、それからあるいはですね、この人類として人類そのものが新しいものをこう新しいものに意識を向けることによって壁からこう跳ね返るという、そういう道を選ぶか、この2つか2つに1つが。
There are two walls that we have to cross.
で、この壁のことを話しましたけども、壁には実は2種類あるわけですね。
There is an ecological wall.
一つはこの生態系の壁です。
We have polluted the planet to an extent that it cannot sustain our styles of life.
で、私たちが今地球を見渡してみますと、生態学的に、種としてですね、生態学的に人類が生存していけないような状況ができてきております。
If we continue to live like we are living in the Western worlds, we will surely crash.
で、もし私たちがこの西洋世界で行っているような生活様式に基づいて これ以上こういう生活を続けていたら、必ず人類は滅亡してしまいます。
The ecological wall has set limits to what we can do to the planet.
で、この生態学の壁というものが私たちがこの地球に対して何ができるかということに対する限界を設けているわけですね。
And we have to unite.
ですから私たちは必ず一つにならなければなりません。
Then there is the evolutionary wall. Evolutionary wall meaning what we can do to the consciousness of humanity, how we can evolve as humanity.
で、もう一つ進化の壁というのがありまして、この進化の壁というものは私たちが人類としてその意識をですね、どのようにそれを高めていくことができるかということにかかっております。
So whereas as Sai devotees we rejoice with the advent of Sai Baba.
で、まあ、そのサイの経営者たちはサイの降臨を非常に心から喜んでおりますけれども、
We have to rejoice that Sai Baba has come to lift the planetary consciousness.
で、なぜ私たちがそのサイババの到来を喜ぶかというと、サイババがこの惑星の人々の意識を高めることを仕事としてやってきているからですね、それに成功するから私たちは喜ばなければならないんです。
So the evolutionary wall is going to test the limits of our humanity and its consciousness.
ですから、この進化の壁というものが人間のそういう限界、あるいはその意識というものをテストする形になっております。
We have to develop compassion.
私たちは慈悲の心を培わなければなりません。
We have to develop understanding.
私たちは理解を養わなければなりません。
We have to become just.
だから正しい人間にならなければなりません。
We have to grow up spiritually.
また霊的に成長しなければなりません。
As a species,
人類という種としてです。
We have been on the planet 100,000 years.
この人間という種族は10万年この地球に住んで
います。Are we going to be less successful than the dinosaurs?
私たちはこの昔滅びた恐竜のようにと同じ道をたどるのでしょうか。
The dinosaurs lived on this planet for 140 million years.
で、この恐竜はですね、1億4000万年この地上に生きておりました。
Sorry. He's right. They lived for 140 million years.The recorded history, our human recorded history, is around 5,000 years.
で、1億4000万年その恐竜が地球に生きていたと言いましたけれども、人間のその有史以来、つまり記録が残っている人間の歴史はせいぜい5000年であります。
If we are as successful as the ant or as successful as the dinosaur, then we have 250,000 times of the recorded history to live on this planet.
でもし私たちがですね、このアリとかこの恐竜と同じぐらいうまくこの生き残っていくことができたとしたらですね、今までのその人類の歴史の250倍これから先まで生きていくことができるわけです。
I want you to imagine if our consciousness can grow beyond this evolutionary crash, then what will we be as humanity in 250,000 times the recorded history?
皆さん方に一つ想像していただきたいのですが、私たちその人類の意識が高まってこの進化の壁をですね乗り越えることができてた時に、この今のその有史以来5000年の歴史のこの200そのまた250倍先の未来がどのようなものになっているかということを想像していただきたいわけです。
Currently there are two trends. There are two trends.
2つの傾向があります。
Two opposing trends.
それはその反対し合う対立者を2つの傾向があります。
There are adverse trends, the bad trends.
一つはその悪い傾向と、
And then we have the possibility of evolutionary growth, the transforming trends.
なんかもう一つその私たちの意識を変えていく進化を助けるそういう傾向、この2つがあります。
As long as 1992, 1600 top scientists in the world, including all the Nobel laureates, issued a warning.
でこの1992年、の時点においてすでにですね、ノーベル賞を受賞した科学者というかそういう立ちも含めた世界最高の頭脳の人々が1600人集まってみんなで一つの宣言を行いました。
They said that we have to improve the stewardship of the planet if we are to avoid misery.
もし私たちがこの悲劇を避けたいと思うのであれば、こう地球を管理していく人間として意識を高めていかなければならないという警告をみんなで発したわけですね。
Let's take a look at some of the adverse trends that we have to avoid. Next slide, please.
で、これ私たちの持っているこう様々なそういう傾向のうち、避けなければならない悲劇に向かう傾向というものをちょっと見てみましょう。
First of all, there's the global climate change.
例えば最初の、
Global climate change, global warming.
地球的なその温暖化ですね、環境の変化、天候の変化。
The carbon dioxide level of the atmosphere will double to the level it was at pre-industrial time in 40 years.
で、あと40年経つとですね、その、二酸化炭素の量が、ごめんなさい。産業革命が始まる前の当時の2倍の量になってしまいます。
I don't know whether it is my test or his test. There are currently increasing deserts.
それから今地球の砂漠化が進行しております。
There are stronger storms and floods and hurricanes and heat waves.
さまざまなその熱波だとか、ハリケーンとかそういう雷だとかそういう非常に激しい天候があちこちに起きております。
The changing weather patterns will cause decline in the production of food.
それからそういう天候の変化がですね、食物の生産に影響を与えております。
There is melting of the polar ice. Ice caps on the poles.
南極、北極の氷が溶け始めております、ね。
There is melting of the ice on the Himalayas.
ヒマラヤの氷河が溶け始めております。
These will cause floods.These will cause rising sea levels.
で、それが洪水の原因になって、海水が、上昇します。海水面が。
Then there is an effect on the animals of the world.
それから世界に住む動物たちにそういう影響が及びます。
The biodiversity of the planet is going down.
で、地上に住む生物の多様性がだんだんと、種の数が少なくなっております。
20% of the species will be gone from this planet in another 20 years.
で、今から20年経つと今生きているさまざまな種類の動物、植物の 20% が消滅してしまうというふうに言われています。
This will affect the dispersal of seeds and the food production.
で、それがですね、種を生み出したり、あるいは食物を生産するということに大きな影響を与えます。
This will also affect how many medicines we can develop.
それによってまた私たちが開発することのできる薬の数も制限されてきます。
Then we have the problem of the population growth.
それから人口が大きくなっていくという問題があります。
The current population of the world is 6 billion.
現在は60億の人が地球に住んでおります。
It is expected that in the year 2050, it will be between 8 and 12 billion. But most likely around 10.
まあ、2050年にはだいたい今の人口が、100億、ひょっとしたらまあ80億か、あるいは120億かというところまで行くことが予想されております。
Most of the growth in population will be in the third world countries.
で、こういう人口が増えるところの多くの人々が第三、後進国に住んでおります。
There will be massive cities made up of very poor resources.
で、そういう状況になると非常に貧しい人々がたくさん集まった大きな町というものができるようになります。
Poor sewerage system.
下水がなくて、
Very poor medical services.
それから医療の医療もあんまり発達してなくて、
lack of water,
水がなくて、
and lack of all amenities, lack of all amenities.
で、まあ、さまざまな、生活に必要なものが、非常に不足している状況が起きるということがあります。
Because most of the population growth will be in the third world countries.
で、そういう人口爆発がですね、ほとんどの場合その第三地域の社会というか後進国の中で起きるわけで起きるために。
But at the same time, they will be able to watch American programs with a lavish lifestyle.
というか、まあその一方ではですね、非常にこの贅沢な生活をしている人々がいるわけです。
This is the question of poverty. 80% of the resources for 20% of the population at present.
で、つまり地球に存在している資源の 80% が 20% の人々によって使われているということがこの貧困の問題の根本であり、根本原因であります。
We cannot have social divide, material divide, and spiritual unity.
私たちはこういう社会的にそういう分割が行われていて、そしてまた物質的にそういう分離、貧富の差がある中で霊的な一体性を持つことはできません。
This will give rise to wars.
こういう二極分化のものはですね、戦争につながります。
Then there will be the problem of depletion of natural resources.
それから、天然資源の枯渇という問題が起こってきます。
Most of the supply of oil in the world has been identified.
今世界の石油を供給する方々というのも今決まっておりますけれども。
We will be running out by year 2020. We'll be running out of oil.
でそういう方々はみんな言ってることはですね、2020年になるとこの地上の石油が枯渇してしまうというふうに言っています。
Because our transport systems and our agriculture depends upon oil, we will have problems in food production.
それからまた食物の生産とかですね、それから物の運搬というものがこの石油に依存しているために食料危機の問題が起きてきます。
That is a non-renewable resource.
でその石油というものはそれを再生できない資源であります。
It was a gift of divinity for once to the mankind.
でそれは神から人間に与えられた一回限り の, 資源なのですね。
What are we doing to the renewable resource of water?
で私たちはその水に対して一体どういうことをしているでしょうか。
We are diverting it into cities.To sustain population.
私たちは多くの人口を支えるためにその水をですね、都市に送り込んでいます。
40% of humanity will have poor water resource in by the year 2020.
2020年には 40% の
40% will have poor water supply.
で、2020年にはですね、地上の人口の 40% の人々が水飢饉を経験するようになります。
All these factors will coalesce together.
で、こういうすべての要素が一つに、なってきまして。
And it will cause a frightening problem in about 20 years' time.
で、それから、ですから、今から20年ぐらいするとですね、あらゆる問題が、一つにこうまとまって、大変な、状況が起きてきます。
If we continue to live as we are doing at present.
私たちが今、生きているようなそういう生き方でずっと生き続ける限りですね、必ずそうなります。
Currently, the developed countries are using resources irresponsibly.
現在、先進国はですね、そういう資源を全く無責任な形で使い続けております。
So these are all the adversity trends.
で、これは今あのお話したのは、まあ、人類に対して危機をもたらすさまざまな傾向のお話でした。
What is the answer?
それに対する答えは一体何でしょうか。
The humanity has to unite.
人類が一つにならなくちゃいけないんです。
And face these challenges together.
そしてみんなで一緒になってこういう問題に取り組まなければいけません。
The poor can't do it alone.
貧しい人々たちだけではできません。
And the rich can't do it alone.
もちろんお金を持っている人々もそれ自分たちだけではできません。
Bhagwan Sri Satya Sai Baba has come up with the solution.
で、ワガバンスリサッテサイババがこういう問題に対する解決策を持ってきてくださいました。
パルダル博士によります一体性の講演前半部分をお聞きいただきました。ここでひとまずバジャンをお送りいたします。母なる大地と父なる空の下です。
バジャンにも歌われていました。延々と続いてきた私たちの命がパルダル博士の話によると途絶えかねない状況になっているんですね。
うん、私たちは本当にこの危機を乗り越えられるんでしょうか。
大丈夫です。そのためにスワミは来られたわけですから。
しかし今この世界を見ているとスワミのおっしゃる黄金時代が本当に来るのかなと思いますね。
あ、さてはスワミを疑ってるんですか？
いや、そういうわけではないんですけれども、でもすごく不安にはなりますよね。
スワミはこうおっしゃっています。私が意思したものは必ず実現し、計画したことは必ず成功する。だから心配ないですよ。
そうですね、スワミの名前はサッティア、真実ですからね。
この後博士の話は霊的一体性をどう実現していくのか、そしてスワミがお示しになるその答えとはと興味深い内容が続きますが、
この続きは来月の放送にお送りします。次回の放送まで皆さんもどうすれば我々が霊的進化を遂げられるか考えてみてはいかがでしょうか。
次に北海道地区が担当しました純粋性のセッションから対話劇サイ・ギルダールをお送りします。
実際にありましたスワミと9歳の男の子とのやり取りが再現されています。
まさにスワミのおっしゃる人生は劇であるという感じの生き生きとした会話をお聞きください。
1991年5月6日、イーシュワランマの日に、バガバンは驚くべき方法で記憶に残るようなことをなさいました。その時、彼らのほとんどはスワミのご講話が始まるだろうと思っていました。しかし、驚いたことにバガバンは、まだ9歳の男の子をご自分の椅子のそばに呼び寄せ、いわゆる教育問答を始められたのです。
君の名前は？
サイ・ギルダールです。
いくつかな？
9歳です。
どうやって知ったんだい？
スワミ、あなただけが私に教えてくれました。
私は君と話をしたことないよ。
あなただけが私に誕生を与え、あなただけが私に教えてくれたのです。あなただけが私の母であり父であり全てです。
君は今どこに泊まっているんだい？
スワミ、私はスワミのハートの中にいます。
でも君の体と私の体は別々だよ。
いいえ、スワミ、私の体もあなたの体から来たのです。
どうやって知ったんだい？
はい、スワミ、全世界はあなたの体から来たのです。あなたはブラフマでありビシュヌでありマヘシュワラです。
何が欲しい？
あなただけです、スワミ。
違う違う、何か物質的なものを頼んでごらん。ペンとかチョコレート、時計、何がいい？
いいえ、スワミ、違います。私が欲しいのはあなただけです。 私は他に何も欲しいものはありません。
うん、君はジャパや瞑想はするかい？
はい、スワミ。私は108の神の皆を唱えます。
よし、言ってごらん。
オーン。尊心サティアサイババに奇妙したてまつる。それから私はこの皆だけを108回唱えます。
ブラフマーとは誰だい？
あなただけがブラフマーです。私はあなたにすべてのものを捧げます。
ラーマーやクリシュナのような他の神々は好きかい？
あなたが私と一緒にいるときにどうして他の神々を好きにならなければいけないのですか？あなただけがラーマであり、クリシナであり、すべてです。
いい子だ。君は他の子供たちと喧嘩したり、彼らに嫉妬したりするかい？
いいえ、スワミ。あなたはすべての人の中にいます。どうして誰かに対して嫉妬を感じることがあるでしょうか？
違う。それでも学校では君に嫉妬したり、君と喧嘩したりするのが中にいるだろう。
いいえ、スワミ。あなたが彼ら全員の中にいるのに、どうしてそんなことがあるでしょう。あなたはすべての人を愛しなさいと私たちに教えてくれました。
でもここにいる年長の兄弟たちを見てごらん。彼らはみんな利己的だ。
いいえ、スワミ。彼らは善良です。あなたは彼らの中にもいます。
けれど世界には良いものもあれば悪いものもある。
いいえ、スワミ。すべては良いのです。世界は良いのです。あなたはすべての中にいるのですから。
よし。じゃあこの100ルピー札をあげるから、君のポケットにしっかりと入れるんだよ。外にはたくさんのスリがいるからね。気をつけるんだよ。
いいえ、スワミ。彼らの中にもあなたはいます。あなただけが私に触れることができるのです。あなたが私に与えたものを他の誰も取り去ることはできません。
成績はいつ出るんだい？
知りません、スワミ。
最優秀を取るかい？
はい、スワミ。
どうしてわかるんだい？
たった今、あなたが私に最優秀とおっしゃってからです。あなたの神聖な口から出てくるものは、何でも実現するに違いありません。私は必ず最優秀を取ります。
何か本を読んだことはあるかい？
いいえ、スワミ。私はスワミの御言葉だけを知っています。スワミだけがすべての知識です。
彼は富士一元の意識に固定しているもう一人のララーダーだ。ララーダーでさえこのように思い切って話すことはない。よろしい。とても嬉しい。
このような会話が実際に行われたということに驚かされますね。
はい、しかもまだ9歳の男の子ですよ。
いや、まだ心に疑いのない子供だからできるのかもしれませんよ。
確かに。スワミは1日5分でいいから子供に戻りなさいとおっしゃっています。スワミはこのサイギルダールのように無邪気な純粋性を培いなさいとおっしゃってるのかもしれません。
なるほど、サイギリダールのようにスワミを信じきる、そういうことが必要なのかもしれませんね。
それではお送りしてきました5月のプログラムも最後のコーナーになりました。バジャンをお送りします。曲は母なるあなたを探すために生まれたです。
今回はイシュアランマ祭のある月ということで母バジャンをお送りしています。お聴きください。
それでは皆様にサイの愛と恩寵が深く降り注ぎますようにお祈りいたします。
お祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。